耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第804回5月1日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん人事面接をやったことはあるでしょうか。まあ受ける側だったことはね、皆さんあると思うんですけども、採用する側だった人いますかね。僕は実はですね、人事面接この採用する側でですね、何回かやったことあるんですけども、あのね、新卒の人たちのね、心ってなかなか読めないんですよね。みんなね、あの面接対策してですね、きちんとこう言おうとかね、ああ言おうとか、自分の本心はこういうことにしておこうみたいなのね、まあ本心なのかどうかわかりませんけども、まあ何かしらでやっぱりその頑張って練習してきてる。なのでね、その普段のその人はどんな態度なのかなとか知りたくても、なかなかうまくいかないことがあります。まあそういう時ほどね、ああちょっと心の中読んでみたいなと思うんですけれども、今回はですね、そういう風に他人の心を見抜く術を教えてくれる本というのをご紹介したいと思います。さて審議のほどはどうなんでしょうか。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はアスペクトより出ております塩谷幸太著、他人の本心をズバリ見抜く裏心理テクニックという本です。この本の題面ですね、他人の本心をズバリ見抜くとあるんですけれども、別にですね、超能力のね本ではありません。今回の本はですね、こんなスキルが身につくという本です。ちょっと喋ってみましょう。他人の考えや思っていることを読み取れるようになる。初対面の人でも30分程度で性格を見抜けるようになる。相手から自然に情報を取ることができるようになる。他人との信頼関係をスピーディーに築けるようになる。自分に有利になる方向へ心理誘導ができるようになる。選択肢が限られているものなら当てられるようになる。とのことです。すいません、スキルを紹介してまだ超能力っぽいですね。ですがね、これがあの身につくということで、皆さんどうでしょう、あのこの本読んでみたくなりましたでしょうか。まあどんなところで役立つかというとね、やっぱビジネスとかね、恋愛に役立つのかななんて僕は思います。まああらゆる他人とのコミュニケーションにですね、役に立って、まあしかも一生使える内容ということでですね、著者の塩谷さんがこう自分で進めているんですけれども、この著者の塩谷幸太さんはですね、普遍的な人間心理を追求するマーケティングコンサルタント、という職についています。独自の人間観と世界観で実践的なテクニックだけを教えてくれる本です。じゃあですね、早速ですが本の中からですね、相手の心を見抜くテクニック一つご紹介しようと思います。こんな感じです。少しお聞きしてもよろしいですか。
はい、何ですか。
あなた肩が凝りやすいでしょう。
ええ、そうなんですよ、最近特に。
左か右かといったら左肩が決まって凝るんじゃないですか。
そうなんです、いつも左肩なんですよね、不思議と。
そうですよね、しかも割と以前から凝りやすかったんじゃないですか、もうかなり昔から。だからよくマッサージを受けに行くんでしょうね。
どうしてわかるんですか。
はい、どうでしょうか、ね、初対面の人にね、いきなりこう持病を見抜かれたらね、ちょっとびっくりしますよね。でもですね、これはあの観察力、まあ、洞察力だけでわかるんだそうです。実はね、これ塩谷さんの解説なんですが、話をした時に相手の左肩が少し落ちていたのを見逃さなかったんだそうです。要はですね、肩の形が左だけ悪かったので、左肩が悪いんじゃないかなと予測することができたといいます。それだけじゃなくですね、会話中も相手の答えの反応をすべて観察して次の会話をしています。例えばね、あなた肩が凝りやすいでしょと言った時に、こう相手がまあそうですねっていう素っ気ない反応の時と、今回のようにですね、そうなんですよとね、思わず感情を抑えきれずに言ってしまった時とでは、その後の会話も違ってくるんだそうです。今回はリアクションが大きかったので、肩は相当凝ってるんだなということが見抜けます。なのでね、その後にまあマッサージぐらい行くだろうと想像して、あのように聞いたんだそうです。まあそればかりがですね、より効果があるようにですね、割と以前から凝りやすかったんじゃないですかと聞いています。これはね、肩の歪みから、まあ、昨日今日の肩こりじゃないだろうなというふうに予測を立てたためなんだそうです。はい、 このようにですね、相手の持病を見抜く方法、妻や夫、恋人の性格を見抜く方法、悩みを見抜く方法、さらに人事面接で相手を見抜く方法などね、まあ、あらゆる場面でね、使えるテクニックが満載の本なんですけども、そろそろ皆さん気づかれたかと思います。そう、この本はですね、心を見抜くと言っていますけども、読心術とかね、テレパシーとかそういう超能力的なものじゃありません。洞察力に近いかなと割と僕なんか思いました。ね、名探偵コナンとか金田一少年とかがですね、いろいろこう、よくお前らそんなん気づくなみたいなのをね、気づきますけども、あれと同じようなことをするんですね。今言ったね、見抜く方法の他にも、恋愛に生かす観察テクニックなんて項目がありましてですね、まあ、頑張って読んだんですけども、まあ、言いたいこととしてはですね、絞って、対象をきちんと絞って、細かい観察をするという。この対象というのはね、決して女の子ではなくてですね、女の子のどの部分を見るかというお話なんです。エッチなお話でございません。目とかですね、さっきのようにね、肩を見ればその持病もわかりますし、さらにね、喋ってる時のそのリアクション、表情なんかでもわかる、というわけでですね、この恋愛のお話は特に、この塩谷さんがですね、自分に合う人か合わない人か二択に絞り込むことができるなんて言ってるんですけれども、この絞り込み方はですね、ぜひこの本のだいたい83ページ付近に書いてありますので、読んでみてください。で、さらにですね、今ちょっとテレパシーとか独身術なんて言いましたけども、この本でね、そのテクニックについて触れられています。まあ、と言ってもですね、実際にこうすれば人の心が読めますっていう話じゃなくてですね、テレビなんかでね、よく挙げられているその独身術の裏側を見せてくれています。つまりですね、こういうことを独身術ではチェックしているという話です。まずね、顔をチェックしてます。顔の中でもですね、口元、目元っていうのをね、チェックするらしいんですけども、口元はですね、口を観察するんじゃなくて、この口の周りを見て、まあ、目元もこの目ではなくて、目の周りを観察するんだそうです。で、そこの部分がね、ピクって動いたりとかですね、するだけで、その反応があって、あ、今この人はこの質問に対してこういう反応したからこうなんだなーというね、エピソードがたくさん載っておりまして、なかなかですね、読み物としても楽しんで読むことができるんじゃないでしょうか。で、観察の仕方もですね、やっぱその塩谷さんならではの見方があるそうなので、まあぜひこのあたりは本を読んでほしいと思います。で、こちらの本を読まで紹介してきましたけども、結局のところ雑学じゃないかと思われてるかもしれませんけどもね、オープニングでも言いました、人事面接の時に僕は役に立つんじゃないかなと思っています。当然恋愛結婚にもですね、まあ、それ以上のスキル、他のね、スキルが上手い人はね、十分役に立つと思いますので、まあ、他人とコミュニケーションするためにですね、相手の心を見抜くテクニックというのをぜひつけてほしいなと思ってご紹介させていただきました。ただ一つね、個人的にお願いしたいのは、こちらの本を読んでですね、じろじろ相手を見るのだけは、やめてください。といったところで、書籍情報です。他人の本心をズバリ見抜く裏心理テクニック。塩谷幸太著。アスペクトより税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はですね、ディレクターの人がですね、読んでる時に、あ、ここ不思議だなーって言ってたんですけども、どこかというとね、相手の悩みを見抜く方法のところで、人間の悩みにはあまり個性がないと本に書いてあったんですね。で、僕はそれ読んでね、ああ確かにそんなもんかもしれないなと思ったんですけど、ディレクターがですね、なかなか納得できなくてね、いやー、私の悩みはそんなに、こう、一般的なものじゃないだろうとか思ったらしいんですよ。でね、本を読んでみたら、同じだったらしくですね、やっぱりその人間の悩みってのはある程度偏らずに、似通ってくるんだなーっていうのが分かりました。でね、相手を観察すると悩みも見えてくるっていうのはですね、その人の環境に目を向けると、相手が今どういうことを考えてどういう悩みを持つかというのがね、あらかた分かってしまうんだそうです。で、人の環境というのはですね、まあ性別であり、年齢であり、年収であり、あと既婚か未婚か家族構成がどうなってるか、というのでね、決まってくるんですけども、例えばそうですね、年頃の女の子、10代後半からだいたい20代前半ぐらいの子に、まあ占い師さんとか声をかけてですね、恋のことでお悩みですねって言ったら、まあだいたい8割方当たってるんですよ。で、あとさっきディレクターと話したんですけどね、30代後半から40代ぐらいでね、ちょうどこの、いわゆる中年に入ってくるあたりでですね、声をかけるとですね、健康のことで悩んでませんかって、大抵皆さん悩んでるらしいんですよ。 で、僕の年齢が今26で、今度27になるんですけども、20代後半のね、男性はですね、やっぱり将来に対する不安が大きい。なので、仕事のことでお悩みじゃありませんかとか、あとその転職を考えておいではありませんかなーって言うと、コロッと言っちゃうかもしれませんね。というわけでですね、まあ世の中でね、その独身術と言われているものの裏側、またですね、人の心を見抜いて、コミュニケーションに役立てるためのテクニックというのはね、この本にはたくさん載っています。まあぜひ皆さんですね、コミュニケーションを円滑にするために、そしてね、あとこれ読むとね、個人的にすごい変な読み方なんですけども、探偵漫画がね、楽しく読めます。というわけで、まあぜひこの機にね、洞察力をつけてください。はい、というわけで書籍の紹介はここまで、続きましてはコーナーです。
ああ、矢島さん。
はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
頭が。本日紹介したいオーディオブック、こちら。
はい、ドクター佐藤富夫の頭が良くなる生き方、非日常体験で成功脳に生まれ変わる、です。大丈夫ですか、バスさん？
頭が良くなりたい。
より、良くなりたいんかい。
はい、そういうわけで、オーディオブックの紹介にやってまいりました。石橋君です。
はい、すごい頭の悪い入り方で申し訳ございません。
はい、すいませんでした。
で、今回ね、紹介するドクター佐藤富夫の頭が良くなる生き方なんですけども、たびたび出てきます、佐藤富夫先生の本です。
ですね。
今まではね、解説でね、なんだっけ、思いと実現の法則の解説でね、紹介したんですけども、
ですね。
まあ、佐藤富夫先生、ご自分で書かれた本で、
はい。
佐藤富夫先生といえばね、やっぱり脳医学なのかな、今回のテーマは。
ですね。
うん。
もうなんかその非日常体験というのが佐藤さん、はい、推してますけれども、
はい、
それがこの成功脳に生まれ変わると。
そうなんですね。僕がたびたび行ってるウォーキングなんかも当然入ってるんですけども、
はい、
今回素晴らしいなと思ったところがね、あそこですよ、
はい、
そう、バサン今開いてるとこ、
ですね、これアルキメデスとニュートンを引き合いに出してる部分なんですけども、アルキメデスはお風呂に入っている時に浮力の法則を発見したと、
はい、
でニュートンは散歩してる時にリンゴが落ちるのを見て重力の法則を発見したと、
はい、
こういうのをですね、まあ四六時中そういうことずっと考えてる中で、あ、疲れたからお風呂入ろうとか散歩行こうっていうところから発見したと、
はい、
これ人たちにとっては四六時中考えてるのが日常で、はい、散歩とか風呂が非日常だったわけですよ。
なるほどなるほど。
そこでやっぱ発見することはあるんじゃないかと、
うんうん、
そういうのを見つけることが成功につながっていると、
はい、
いうわけでございます。
はい、まあ、成功につながるだけじゃなくね、やっぱその非日常を過ごす時ってのは脳がリラックスされた状態であるとかってね、科学的な裏付けもあるみたいですね。
はい、
まあ、僕らもね、役者やっててサンプルボイスとかね、あとその演技とかでなんかこうエチュード見せてくださいって言われるじゃないですか。
ありますね。
あれを考えるのが結構役者の皆さんは分かるんですけど、うんうんうなって考えてるわけですよ。
ですね。
何が面白いんだろうみたいな、
はい、
でそういう時に考えたり稽古したりしても見つからないので、街を歩いてみると、
はい、
カップルが喧嘩してる、あれだーとか
ありますね。
パチンコ屋からすごい勝ったんだろうなって笑顔で出てくるおっちゃん見る、あれだ
ー、あの表情みたいなありますよね。
ということでね、まあ、皆さんもまあ似たような経験があると思うんですけども、まあ、脳の活性化という意味でこちらの本、なかなか面白い切り口なのでね、
はい、
読んでみてほしいと思います。
聞いてみてほしいと思います。
あ、言っちゃいましたね、すみません。
やったね、
はい、オーディオブックの宣伝です。そんなオーディオブックなんですが、はい、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
フィービーとカタカナで検索してください。
はい、そうするとね、フィービーっていうサイトを見つけて皆さんハッピーになります。
ハッピーになれるんだ。
はい、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。
まだ続けるんだそれ。
偏頭痛持ちです。
あ、そうなんだった。